聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、お元気でしょうか。日曜日はバイブルトークです。聖書の見どころを尋ねて聖書遊覧バスでヤコブの生涯をたどってまいりましたが、神に選ばれたヤコブとはいえ、あまりにも人間臭く決して模範的ではありませんでしたね。しかしヤコブに対する神のお取り扱い、その呼びかけは続くのです。晩年を迎えたヤコブの家族に一体何が起こるのでしょうか。旧約聖書創世記の35章の後半を今日はご一緒に学んでまいります。お話は東京淀橋教会主任牧師の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京の淀橋教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共にこのひとときを過ごさせていただきましょう。まあ、今日もまた聖書遊覧バスの旅を続けてまいりますが、創世記の35章の中ほどから今日は見てまいりましょう。ヤコブがついにお兄さんと和睦をし、そして神様から特別の祝福に預かって、かつて自らが逃れ行ったあのベテルというところをもう一遍、今度は彼の修行の地の一つとしてそれを分かち与えられて、その地を再び訪ね、そしてそこに神が自分のようなものを深く顧み、そして罪を犯し、兄に対しても大きな悲しみと痛手を与えてしまった、そんな自らが許されて、今神からもう一度今度は新しい彼の歴史の何て言いましょうか、出発点となるべき、そんな記念塚となるべき場所としてベテルを与えられて、そしてそのベテルの地を訪ねて、そこに祭壇を築き、神への礼拝、神との交わりを基本にして彼の生涯を新しく打ち立て直していく、そんな恵みに預かったことをお話ししましたけれども、その続きのところです。聖書はそのヤコブと共に生涯の半世紀を歩んできた、生涯の半分を歩んできた最愛の妻ラケルがついに、死んでしまうんですね。キリスト教用語といいましょうか、それを、信仰的な表現で言いますと、天に召され神の身元に帰っていくのです。しかしこれはヤコブにとってどんなにか悲しい別れだったでしょう。最愛の妻、このラケルを得るために彼は随分苦労し、そして義理の父のもとで7年間も、いやさらにはその倍の7年間、都合14年間も彼女を 自分の妻とするためにロークして、やっと勝ち取ることができたと言いましょうか、目取ることができたこの美しき最愛の妻ラケルがとうとう死んでいくんですね。それはですね、どんなにかヤコブにとっては悲しい辛い経験であったことでしょう。イスラエルにおいてはこの子孫を残す、特に男の子を設けて、そしてこの後継ぎとするという、まあ、こういう男性中心のそうした家計の継承という、まあそうしたことが大きな位置づけを持っていた、そういう中で何としても妻は男の子を産まなければならなかったわけですね。まあそんな中でこの妻ラケルはヨセフと、そしてこのベニヤミンというですね息子を設けるんです。都合、まあ、ラケルは4人の子供というものをヤコブに継がせるんですね。まあ、それに対してこのですね、ラケルのお姉さんでありましたレア、まあ、そのレアと夫ヤコブとの間に8人の子供をヤコブに、その儲けたことになるわけです。結局かくしてヤコブは都合12人の息子を得るわけです。これが実にイスラエル12部族と言われますゆえんになるんですね。さあ、そのラケルが最後に産んだ子供ベニヤミンというんですね。これは非常な難産でですね、大変、このラケルは苦しみました。この難産の家に産み落としまして、間もなくして悲しくもラケルは最後の息を引き取っていきます。この子供が生まれました時にラケルはその苦しみの中で、この子に名前をつけてください、ベン・オニ、ベン・オニという名をつけてくださいと夫ヤコブに懇問するんですね。その意味は私の苦しみの子という意味なんです。ところがヤコブはですね、まあイスラエルはですね、ベニヤミンと呼ぶことにしたんです。愛する妻を失い苦しみの後に産んでくれたその子でありますが、あまりも露骨に苦しみの子という名を呼び続けるのはとてもとても耐え難かったんでしょうね。そこでベン・オニととても似た発音の、英語ではベンジャミンというそういう訳になりますけども、ベニヤミンと呼んだんです。それは実は幸いの子、とても似た響きがありますけども、意味は全く正反対の幸いの子。妻ラケルが自分に12番目のこの子供を与えてくれた。もう子供はこれ以上は与えられないだろうと、こう思っている時に、なんとラケルがこの子を産んでくれたのですから、この子を幸いの子と彼は呼んだんです。後の歴史をたどっていきますと、なるほど、ベニヤミンはこのイスラエルに、父ヤコブつまりその名もイスラエルに大きな祝福をもたらす子供の一人になります。まあ、このことについては しばらく後にまた申し上げる機会があろうかと思いますが、かくしてラケルは死んで、そしてこのエフラタと言われるですね、まあ、今で言いますあのベツレヘムの方に向かう、途上にあるところの土地の名前がエフラタというんですけども、まあ、そのエフラタに彼女は葬られるんです。そしてヤコブはここに記念碑を建てまして、まあ、墓碑を建てまして、いつまでもいつまでもラケルを記念しました。ラケルを失いましたところのヤコブ、つまりイスラエルは自分たちの一族を連れてベテルの地を離れて、さらにですね、このミグダル・エデルというところを過ぎたところに天幕を張り、そしてしばらくそこで滞在をいたします。そして彼はさらに神が彼にくださるさらなる予期地を得るために旅を続けていくわけですけども、まあそういう彼もやがてついに、年をだんだん重ねていくわけですが、このヤコブのお父さん、それがどうなったと思いになりますか？その頃長寿を与えられておりましたヤコブの父でありますイサクですね、アブラハムのあの息子のイサク、それが180歳を迎えておりました。ついにこの父をヤコブは天に送ることになりまして、そしてこのイサクは息子エサブとヤコブとによって手厚く葬られることになります。創世記の35章は最後にこういう言葉で結んでいます。イサクの生涯は180年であった。イサクは息を引き取り、高齢のうちに満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬ったという、まあ、こういうそこに記録があります。この言葉は何という微笑ましいと言いましょうか、幸いなことをそこに物語っていてくれることでしょうか。つまり父でありますイサクが召されましたとき、あの争ってきましたところのエサブとヤコブが先に和睦をしたわけですけども、彼らはそれ以来争うことなく、そこでもって本当に兄弟仲良くこの暮らすようになって、共々に繁栄していくんですね。そしてこのお父さんの葬儀にあたっては、葬りにあたっては、聖書は息子のエサブとヤコブが彼を葬ったと、短い一語ですけどもこのように記しています。それはそこで二人がどんなにかお父さんの前に、お父さんをかつては悲しませた彼らではありましたけども、今やお父さんを本当に安心させ、そして 喜ばせ、そして兄弟仲良くお父さんに子を尽くして、そしてこの父イサクに十分応える良きそういう兄弟として父の葬りに携わったと、こういうふうに聖書が結んでいます。そればかりじゃなくて、先ほどもお読みしましたように、イサクは息を引き取り、高齢のうちに満ち足りて死んだとこう書いてありますね。そして先祖の列に加えられたとありますが、高齢のうちに満ち足りて死んだ、満ち足りて死んだ。父イサクの晩年は本当に心満ち足りた。そしてまた二人の息子がよくこの働きもし、そしてこの仲良く父を手厚くケアしながら余生をですね安楽に送らせてくれたわけです。そういう息子を見るイサク、お父さんイサクはどんなにか大きな喜びを感じ、そして満ち足りた心でこの安らかに天に帰っていくことができたことでしょうか。晩年になって子供たちが争う、あるいは死後に子供たちが相続をめぐって争うなんていうようなことが世には絶えない、そういう悲しい現実が、それはもう埋挙に至らない、いとまないほどですね、世の東西を問わずあるわけですが、まあエサウとヤコブはそういう憂い心配、高校の憂いと言いましょうか、そういうことを お父さんに与えることなく、お父さんを安らかに天に送ることができた。まあ彼らは高校息子ぶりをそこで発揮することができたんです。ちなみにこのお父さんは言ってみるとヤコブを通して12人のこの孫を見ることができたわけです。このヤコブの10人の子供、まあそれについて、最後にそれを読んでみましょうか。聖書をお持ちの方はご覧になっていただきたいと思いますが、まずヤコブの妻となりましたラケルのお姉さんにあたりますレアを通してヤコブが設けた子供、それは長男のルベン、それからシメオン、レビ、ユダ、イサカル、ゼブルンだったんですね。これで4人。そしてラケルの妹であるラケルのお腹を落として乱されたヤコブの息子、これがヨセフとベニヤミン。そしてまたこの先ほど申しましたラケルの召使い、名前はビルハと言いましたが、ビルハを通して設けられたヤコブの子がダンとナフタリ、それからレアの召使いであったジルパというその女性を通して生まれたヤコブの子供がガドと、アシェル、ガドとアシェルだったんですね。これらの12人の子供、これこそ先にも申し上げましたイスラエル12部族の名前になります。まあこのようにしてアブラハムからイサクに、イサクからヤコブに、そしてヤコブからこの 10人の息子たち、ヤコブの名はイスラエルと変わり、つまりイスラエルの12部族がそこで誕生するようになったんですね。そこでこのいわゆる国名としての国名としてのイスラエルの歴史というものがここで世に誕生していくことになっていく、まあ最初のここに、由来があるわけです。実に聖書は興味深いですね。この単なる系図を私たちがそれをいろいろ名前を羅列して、無味乾燥にそれを読んだり聞いたりするというんではなくて、そこには実に波乱万丈の、また喜怒哀楽、いろいろそれが入り混じった、そして見事にそこに一つの大きな美しい立派な豪華な絨毯のように、この仕立て上げられていくイスラエルの歴史というものがそこに展開されていくんです。まあどうぞまた来週彼らの続きを見てまいりましょう。今日の聖書遊覧バスの旅、これをもって、お会いさせていただくことにいたします。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
エルシャダイ、本田律子さんの歌でした。エルシャダイはヘブル語で全能の神ということです。この歌は80年代にアメリカの高校生の間で人気のあったエイミー・グラントが歌って大ヒットとなりました。当時本田さんはアメリカに留学していて、エイミー・グラントのコンサートに行き、この歌に魅せられたということです。時は過ぎても変わらぬお方エルシャダイ、イスラエル民族の長い歴史、それを通して私たちもこのことを学ばされますね。聖書遊覧バス、来週も引き続いて創世記からその見どころを訪ねてまいります。お話は東京淀橋教会主任牧師の峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 淀橋教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。